作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。おとがめです。
はい、
この番組おとがめは春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりするような自由に気ままなポッドキャスト番組でございます。今回はいつですか？
2022年の7月23日です。
はい、まあ、前回と同じです、
はい、
お送りするのはハルト
ふもです。
はい、ということで今回もこの2人でお送りしますよ。
はい、
今回はね、
うん、
割とまあ普段この番組やってるというか、この番組で話そうかなと思っていろいろメモをしてることがいろいろあるわけですよ。
うんうん、
でもまあそんなに盛り上がんないかもなみたいなのって割と後回しにされがちなんですと。
はいはい、
そういうのを今日はちょこちょこ拾っていきます。
お
う、まあわかんないよ、あのそんなに広がんないだろうなと思って言いながら、一つ目の話題で一回分終わる可能性も全然あります。
おう、そうだね。
はい、まあそこはまああんまり深く考えないのがこの番組なんでまあ楽しく喋れればそれでいいんじゃないですかねみたいな感じなんでね。
はい、
はい、行きたいと思いますけど。
はい、
ベルセルクの話題。
はいはいはい、
続くそうで
ね。
うん、
亡くなっちゃったよっていう時は話したんだもんね。
そうそうそうそう、三浦健太郎さんがね、
うんうん、
作者の方が亡くなられちゃったよ、うわーんっていう、うんうん、どうすんだよ、終わりどうすんだよ、終わり見たかったよって言ってたけど、続くことになりましたと
ね。あれツイッターで見た時ちょっと泣きそうになったよ。
入院中だよね確かね。
いやいやいやいや、
あれちょっとなんか家あ違う会社か。
そうだよ、
そうだそうだ、
あの夜勤で仕事をしていて
家にいない時だったなっていう記憶。
夜中一人で見てて、うおーってなって、休憩中にずっと一人であのちょっと泣きそうになりながら読んでて、誰かで話したいけど誰もわからないみたいな
身の回りにね会社の身の回りにはまあまあいないか。そうそ
うそう、ちょっとね、一緒に働いてる女の子は多分あの前にベルセルクって行くんだって言った時に、うん、弟が読んでた気がするけど私よくわかんないんでねって言われたから、
知らないアピールですね、
うん、知らないなって思ってるから、この話をしても絶対わかんないって思って、
へーってへーって言われる
って、この感動は伝えられないって思って、
まあそう、
はあ、誰か話したいよって思いながら、
うんうんうんうん、ざっくりした、まあ、どういう構成になるかという話で言えば、
うんうん、
あのまあ、こういうのあった他の漫画家さんね、
うんうん、
三浦健太郎さんとこういうのあった他の漫画家さんがある程度話を聞いていて、
うんうん、
でそれを思い出しながら覚えてるところは描く、で曖昧になってるところは描かないっていう方針でいくらしいです、
うんうんうんうん、
で別にその人が描くっていうわけじゃなくて、その人は監修、
うんうん
うんうん、監修みたいな位置づけで、で基本はその三浦健太郎さんのスタッフの人が、
うんうんうん、
まあ絵を描くみたいな感じパートですね。ヤングアニマルの本誌であのもう再開してるみたいなんですけど、
うんうんうん、
どうしようかな、買おうかなって思ってたんだけど結局買わず、今のところはまだ見てはいないんだけど、うん
はいはい、
でもなんかツイッターとかでもさ、まあ、部分的に上がってたりしてたと思うんだよね、
うん、公
式、そうなんだ、公式だったかな分かんないけど、まあ、見た気がするんだけど1ページぐらい、
お、私まだ見てないや、
全然あの、まあ、確かに細かいこと言いや違うなっていう感じはするかもしれないけど、
うんうんうん、
あの絵的にはそんな違和感はなかったです、
うんうんうん、
てかまあまあ三浦健太郎さんの絵も結構ブレる時はブレるじゃないですか、
ね、
誰ですかっていう時あったじゃん、
うん、
あれお前こんな顔だっけみたいなあんぐらいのなんかニュアンスで受け取れちゃうかなっていう感じの印象だったんで、うんうんうん、
まあまあ経緯を知ってるというかね、うん、だから多少の違いみたいなのは全然受け入れられるつもりでいるからね、
うんうんうんうん、だから頑張ってねって思って、
そうだね、
頑張ってねって思ってんだ、変えよ、
そうだね確かに
いやそうなんだよ、でも他のさ雑誌買ってもさ他のものが分かんないってなるとさ、
そうなんだよね、
なんか、うん、どうしようかなっていうのは思っちゃうんだけどね、まあ、いやよくないのよ、
うん、
それがあってこその、まあ、本誌があってこその漫画みたいなところあるからね、
まあね、そこから新たに面白い漫画を見つけるかもしれないからね、出会いがあるかもしれない、
確かにね、確かにね、この漫画面白そうじゃんって後追いしてくみたいなね、
うん、
まあ確かにね、まあまあまあ今後もまた期待、
うんうん、
コミックいつ出んだろうな、
ね、楽しみですけど、
そんなすぐには出ない
だろう、あ、出ないでしょう
けどね、まあ月刊とかでしょ、確か週刊誌ではないからね、
うんうん
うんうん、ベルセルクって コミック一巻に何話分ぐらい載せたっけっていう感じだけど、
大体いつも何年単位ぐらいで単行本出てたんだっけ。
え、結構
結構だよね。
2、3年とかそんぐらいじゃないの。
普通にそんぐらい経つよね。3年はいくかな。
3年はいかないかな。いや、タイミングによると思うんだけど、まあまあね、なんかそんぐらいの印象ですけどね。
まあまあ気長に待ちたいなって。
そうっすね、そうっすね。まあプラスその要素としてはもしかしたらそのとびとびになってるかもっていう、まあまあまあことじゃない？さっき あの知らない部分は書かないっていうのを宣言してたから、
うんうん、
飛び飛びになってても多分その編集者だったりとかみんなでじゃあこういう風にその要素をこういう風に構成しようみたいなのには多分なるんじゃないかなと思うから、
うん、
ね、
うん、
楽しみじゃなと、
ね、
ね、よかったよ、誰かに言っててよかったで、ね、
よかったよ、よかったよ。
友達がいてよかった、三浦健太郎先生。
もう本当になんかああいう長く続いてるやつってさ、
うん、
なんかいつ何が起こるかわからないからさ、
それは小田栄一郎さんですか。
ワンピースとかどうなって
んの。なんか最近ちょっとネットでチラッと見た、なんかそれこそ記事のタイトルぐらいで見たやつだと、なんか、うんうん、やっとこうなんか何いろいろ出揃ってきたみたいな、でこっからなんか最後のフェーズじゃないけど、
あに向かっていくみたいな感じなのかな、
みたいなことを言ってたみたいな記事のタイトルだけ見かけて、そうかって思って。
ワンピースはでも終わりは決まってるみたいな話だっけ。
終わり方はもう変えてるらしいですね。
ねえ、なんかそんな話はあったよね、
うん、でもどっかでなくなっちゃったらそこの間の部分がスパーンって抜けて急に終わりがこうなって、など途中どうしたみたいな、何があってこうなったみたいになるのかね。
でも誰かにきっと話してるかもしれない。俺が死んだらここを押しといてくれ。
話してっか、まあ、スタッフっていうか近い人には話してんだろうけどね、
うん、なんかしらそういうのはあると思うけどな。
でもその辺のセキュリティは劇的に厳しそうな気がするけどね。
ワンピースは厳しそうだね。
厳しいでしょう。
もしくは自分を追った何かを、うん、メモ程度の何かを金庫に入ってるとかね、
うん、なんか最終回は金庫に入ってんじゃなかった。
だからそれと同じように最終回だけが
こうなるよってね。そうそうそうそう、確かに確かに、それはセットじゃないとそうだよね。文章的にね、
そうそうそうそう、
大まかなプロットみたいな、こうなってこうなってこうなってこうなってこう、実はこいつはこうでこうでこうで、長くなりそうだなそれだけでも。こいつはこいつのこうでこうでこうでみたいな、
もう箇条書きでもいいからある程度の筋書きだけこうこうなっていくって書いて金庫に入れとくみたいな。
でそれでいざじゃあ例えば不謹慎な話だけどなくなりましたと、
うんうん、
最終回が出ましたと、うん、その間がありますをどうするんだろうね、う
んうん、誰かが書くんだよ。
誰かが書くのかな、
うん、スタッフが書くんだよ頑張って。
やっぱり永遠に終わらないね。
いや最後はあるんだから終わらせようよ。
いやだからその間がどんぐらいのボリュームがあるかだよね。
あーこえーってなるやつ。、うん、
めちゃあるやんみたいな。なんならスタッフの俺らが生きてる間に終わるかどうかみたいな。
そこは語り継いでくれよって。
あーね、
うん、
うんうんうん、まあまあそれもそうだし、ナナもそうだしね。
ナナが見たい、続きが見たい。
なんか最近記事で見て出てましたけど、
うん、私あれまだ読んでないんだけど。
あ、読んでないのか。
うんうん、
なんか続きを書く気はあるけどなかなか体調があれなのよみたいな。
ね、もともと体調不良で辞めたんでしょ、うん、休止というか。
あんまりよく知らないんだよね。っていうか途中からあんまり読んでない。
あ、まあまあね。
うん。モさん結構書きたもんね。
そうそう。最終的にもともとは友達に借りてずっと読んでたんだけど、うん、最終的に全巻自分で買ったのかな。
うんうん、
家にあると思う。
うんうん、
漫画は基本ほぼ売って処分しちゃったけど7だけはあるかな。
うん。うんまあ、それはまたちょっと違ったベクトルだけどね、単純にね。
まだ死んでないからな。
別にご存命だけどちょっと書くのがちょっと しんどいっていうか、ね、どういう風にしんどい状態なのか俺全然よく分かってないけど、
うん、私も詳しくは知らないから、
うん、
まあでも漫画家さんって結構あるよね。
腱鞘炎になっちまったいとかさ、
体調不良、ずっと室内にこもりっぱなしで、
うんうん、
座りっぱなしで同じ姿勢でなんか作業してるとかだと、
うんうん、
やっぱりあまり体的に良くなかったりして、
まあまあまあ、
あちこち良くなくて入院とか、うんうん、結構聞くから ね
精神的にとかね、
うんうんうん、
話も聞くけどね。
ハルさんも気をつけてね。
まあ、言うて俺も座ってること多いですからね、気をつけないと
ね。 一日中家の中にいて大丈夫な人じゃん。
はい。
ずっとパソコンの前にいたりとかゲームするのにずっと座ってたりとかしてるわけでしょ。
いやいやいや、そんなことないです。
そんなことない。
掃除とか洗濯物とかします。
座ってる方が一日の中で長いでしょ。
間違いない。
座ってるのと寝てるのと大半じゃない、まあ、
寝てるの長いのは普通そうでしょ。あなた立って寝ないでしょ
いやそうだけど、原さん割と私よりも長いから睡眠時間。
睡眠時間は長いですね、
うんうん、
そういう風にできている。
エビ型だから。
うん、うん、なんかそんな話題確かに聞いたことあるあとハンターハンターとかな。
うんね、
まあ、でも俺言うてハンターハンターそんなにちゃんと追ってるかって言って追ってないんだけどね。
いや私はワンピースもそんな追ってないよ最近。
確かにハンターハンターは追いたいけどね、
うん、
あとあれかあのバガボンド。
あバガボンド、ね、
終わってないんだみたいな。
長いね。
長いねっていうか終わらせる気ないなんかクランプとかってさ X とかっていう漫画書いてたでしょ。あれも終わってないんじゃなかったみたいな、
うん、あそうなんだ。
終わってんだっけ。なんかでもそういうの時々あるよね。
あるよ ね、
なんかねバカボンドに関してはなんか普通に連載してたんじゃないのっていう結構不思議なんだけどそんなことあるとは思うけどね。うん、まあ、でもそういう意味じゃ漫画って結構不思議な、
うん、
まあ、漫画、まあ、小説とかもあるんだろうけど、
まあね、
書いてる方も終わらなくていいとは思ってはないんだろうけど。
でも売れなきゃ続き書けないというか書かないというかっていうのもあったりするだろうね。
打ち切りとか、
うん、
まあまあそれはあるだろうね。でもその辺の人たちは安泰なんだけど書かない書けない。
そうだね、不思議だね。
まあどういうことなんだろうね。思い浮かばないとか筆が進まないみたいな。
まあ、筆が進まないんだろうね
ってことだよね。
飽きちゃった、
まあ、書かなくてもいろいろ成り立ってるしなみたいなのもあるのか ね、
ね。
本当に成り立ってなかったらそれやるしかないもんね。
そうだね、収入源がそれしかなければね。
でもなんか若干のそれってありなん感がある
ね。
そういう意味じゃやっぱりワンピースの小田栄一郎先生はすげえんだな。
ずっと、まあ、コナンとかね。
いやコナンは
ずっと書き続けてて、
コナンはまたちょっとさ連続したストーリーではないからちょっと違くない？
えでもよくあれだけネタがあ
るな。いやいやそれは本当にすごいと思うよ書き続けるのは当たり前にすごいと思うんだけど、なんかストーリーを追っていくものじゃないじゃん基本。
まあまあ一応あるんだけど、
要所要所あるにしても別にそれを基本的に追っていく話じゃないじゃん。
まあまあね、
ちょっと違うような気もするけどね。
そうか、あとなんだろうな。
え他ある？
あんまり思い浮かばないね。あんまりアマンガ自体がそんな読んでないからな、
うん、そうね。まあまあ俺もそんな知らないからあれだけど、あるんだろうね。
うん、いろいろあるんだろうね。
うんうんうんうん。じゃあ次の話題
あそういう感じ。
じゃあ次の話題いきましょう、
はいはい、
これ何を考えて俺このメモしたんだろうな。
なんて書いてあるの？
弱い犬ほどよく吠える。
はあ。
じゃあ強い犬はかっこ大喜利的なって書いてある。
どういうこと
弱い犬ほどよく吠える。
うん。
じゃあ強い犬はどうしてたらいいんですか？
ヘムヘム鳴くのかな
あれは強い犬なのかっていう。
忍者に使えてるから強いんじゃない？
そのさ、忍たま乱太郎内でしかないものを引き合いに出されても困るんですよ。強い犬っていうかさ、みたいな。
そうか。
忍者犬やん。
じゃあ、あんって。
いや、弱いやろ。
うんうん、
いや完全に、じゃあ、ジャムおじさんじゃねえよ。バイキンマンに蹴散らされるタイプや
ん。うん、でも、アンパンマンの顔とか持ってって、ふんって投げたりするでしょ、チーズが。
チーズ投げたりするの？
チーズも投げてた気がするんだけどな。
ほんとドラえもんじゃねえや。アンパンマンに強いよね。なんでドラえもんアンパンマンに強いね君ね。
アンパンマンはみんな見てるもんでしょ
いや言うほど知らんよチーズ頭投げるの？
確か投げてなかったかな、チーズも。
え、じゃあ弱い犬ほどよく吠えて強い犬は頭を投げる
頭を投げる。パンこねる
パンこねてるらしい、
ね、パンこねる。地図はパンもこねるし
衛生的、まあ、衛生っていうかもうだからあそこは妖精の星なんで衛生とか行った方が負けっていう感じなんでね、うん、衛生面なんかない。
ない。
腹こわすはありそうだな、
うん、それはあるかもしれない
バイキンマンいるぐらいだしな、
うん、
なんだ妖精の国まあでもチーズはある意味中の人が一番強いからね。
強いね、
うん、なんで未だにチーズをやってるのかわからないレベル
いやいやいや あのアンパンマンは割とアンパンマン自体もそうだしね。
戸田夏子
すごいよね。
戸田夏子？
夏子
じゃない。戸田
恵子。戸田恵子さん。
戸田恵子さん。
うん、
うん、うんうん。まあ、普通にね俳優もやっててアンパンマンをやってるっていうすげえ、
うんうん、
どうそうなりますみたいな、ね、面白いよね。役者としても普通に見る人がさ、実はこの人アンパンマンもやってるんですって最初知った時のハー感で、
ね、びっくりしたよね。
あるよね。いやなんか弱い犬ほどよく吠えるって言いがちじゃん。
言うね。
めっちゃあいつなんか言うけどあれは弱さを隠してるんだぜつって。
うんうん。
え、じゃあ強い犬は、それで言う強い犬はどう振る舞うのって思って、
あの原さんちの実家のワンちゃんみたいにあの興味ないみたいな感じ。
あれは強いんじゃなくて無関心な。周りで、周りでその
めっちゃキャンキャン
実家の犬に対して周りの犬がさワンワンとかさうーとか言っててもさ、そ知らぬ顔でなんかあ、アリだみたいな。
強いんじゃない、精
神的に。無視してるとかでもない。
そうなんだよね。
全く気にしてない感じ、
うん。精神強いんじゃない。
自分の好奇心の方がもうなんか 100% で勝ってるというか、周りとかって必要ありますぐらいの。
なんか吠えてるのいる、まあいいか、みたいな感覚だもんね。
ね、逆にすげえわってなる。
精神強いんだよ、だから。
あれ、どういう感覚なんだね。どうせここまで来れないでしょ、みたいな。
わかんない。どうなんだろうね。
いや人間でもさ、例えば近くでさ、
うん、
なんかやからがさ騒いでたらさ、うん、こうやって思うじゃん。
はいはいって思ったんじゃない、来たら来ただなぐらい。
強
だから強いんだって。
あでもなんかそれはなんか精神的な強さではなくない、
精神的な強さじゃないのか。えだってわどうしよう来たらどうしよう怖いなすごい吠えられてるっていうふうに思うから身構えてこっちも吠えてやろうっていうのが、
いやだから強いんじゃなくてやっぱ無関心なんじゃない、
無関心、
関心を持つハードルがめちゃくちゃ高い。
そういうこと、高い、
周りの犬はめっちゃ吠えても関心を持ってもらえない。
うんうん、悲しいね。
こっち見ろほらって、うん、おめえ何無視してんだよって言われながら、人間で言うとこ、あメロンパンだみたいなさ、そういうことでしょ。あ石落ちてるみたいな。
あ10円落ちてるってラッキーみたいな。
それ強いの？
強いと思うけどな。
いやある意味最強みたいな感じだけどさ。
傍から見たらあいつ強えって思うけどな。あんな言われてんのに鹿として10円の方行ったみたいな。
いや、まあ、ある意味なんか そうとは言えるがみたいな、ここで言ってる強さって違くないみたいな、強さを隠す的な意味じゃないの。
あそういうこと、強さを隠す、う
ん、いやだから弱いやつはやから的な感じで、
うんうん、
吠えるけど、ほらてめえごめんやろってこっち見ろおらって、
うん
言うみたいな、ガチンコファイトクラブみたいになるじゃない、
うんうん、あじゃあワンって一言だけ言ってビビらせるみたいな。
犬王の覇気。バーンみたいな、
オーラが違うみたいな。
あそういうことね。オーラで見せる、強い犬はオーラで見せる。あいい着地。あまあそれはでも一理あるね。
ヒーってなっちゃう。
語らずとも。
そうそうそう。
感じる何かがある。
何かが。
何かって何の？
オーラ。
凄み。
凄み。
覇気。覇気って言いながら俺、覇気、ワンピースの覇気が出てくるところまでろくに読んでない。読んでないっていうか見てない気がする。
そんな感じだよ。
犬食の覇気。
犬食？
いや、覇王食とかあるし。
そういうことね。
覇王犬の覇気。じゃあ。そういうこと。
はい、
次の話題、はい。これ前ふもさんともちょっと話したんだけどさ、
うん、
学校のさ、例えば小学校の教科書ってさ、
うん、
タブレットにしちゃダメなのっていう話。
はいはい。
いやなんか最近ニュースかなんかで学校のあの教科書を持ってくのが。
うん、
すげえ重い教科書をめっちゃ子供に持たせて、あれを毎日行ったり来たり持って行かせるみたいなのは、まあ、ある種の体罰じゃねえのみたいな話があって、
ほうほう、うん、
置き勉を可能にしましょうっていう話になってて、
うん、
解決策それなのってちょっと思っちゃって。もうデジタル化 OK にしてもいいんじゃないっていうか、なんかもうそっち側に行っちゃった方がいろいろ早いんじゃないのみたいなっていう。
まあね、
なんかその電子教科書にしちゃえばさ、もうなんかそのタブレット持っててそこに教科書の映像っていうかあれを表示させたら、
うんうん、
教科書はいらないわけじゃん、
うん、
でどっかクラウド上にデータがあって、
うん、
そっからデータ落として、
うん、
それ見るのでよくない？
そうだね。
いやそれが全員が強制じゃなくて別にまあそれできる人はそれでもいいみたいな。
やるなら強制というかもういっぺんに変更の方がよくない？
まあまあ理想はそうだけど、
うん、
でもじゃあなんかそういうの変えない人はどうするのとかっていう話になるわけじゃない？
そうだけど例えば中学生以降とかならまあ各々自分たちでってできるかもしれないけど、うん、小学生例えば小学校1年生とかで、
うん、
家庭の事情でうちは買えないから紙媒体だよっていうのが子供が理解できないだろうから、うん、なんでうちはこれじゃないのとかっていう風なのが生まれて、お互い自分もなんでなのかわからないし、
うん、
友達もなんでなのかわからないから、そういう変ななんかいろいろごたごたみたいなのを起こりかねないかなって気はするし、先生たちも面倒だよね一括じゃないと。
まあまあそれはそうだけど、でも実際そのものの教科書じゃない方ってもう慣れきってるからさ、別に特に負荷なんて感じてはなさそうじゃない、そのことに対して。だからどちらにしてもそのタブレットにするっていう負荷しかかからないではって思わなくもない
んだけど、うん、だからそれを各家庭で
バラバラにするから、
バラバラ
各家庭によるっていうのが負荷になるってこと、
うん、とかあとはなんだろうな、子供って小学生なんか特に、
うんうん、
なんでそうなったみたいなことってたまにあるから、
うん、
それを例えば壊れたとか、
うんうん、
そういう時にどっちが負担するのっていう、家なのか家庭なのか、
うん、
学校側なり国なり。
じゃあ現状教科書なくしたって言ったらどうなの？
わかんない。
どうなんだ
ろう、そもそもが
教科書って自分で買ってんじゃないの？あれ
とその辺がわからないから、タブレットになってしまうと一気に全ての教科書が見れないわけじゃない、
うん、
壊したってなったら、
うん、
また買うまでえどうすんのっていう感じになったり、
うん、
学校でまあ予備のタブレットとか用意しててってなってもそれもそれで大変よねとか。
物を大事に使う、まあ子供にさ、うん、その高いっていうかある程度価格のするものを使わせるのはどうよってのもあるけど、うん、にしてもだってさ教科書全部合わせたら結構な金額になるわけじゃん、あれも教科書自体も。
まあまあもちろん、だから一回ちょっと何かあったっていうので全部ダメになるっていうところが、
いやまあそりゃそうだけど、そりゃそうだけど、うん、言ってる意味は分かります、全部バラバラになってるからいいよねっていうのは分かるけど、それとなんかその毎日あのクソ表さ、
うん、
教科書パンパンのランドセルしょっていくままでいいのみたいな、
うん、難しいとこだね
って思ったりするけどな。なんか現状もうそれこそなんか学校の中に Wi-Fi が飛んでればさ、なんかクラウド上にその教科書のデータ置いといて、
飛んでるか学校
は。いや例えばね、
うんうん、
だから別に Wi-Fi のルーター置きゃいいだけじゃん。
まあまあね、
で適当なサーバー組んでそこにアクセスしたら教科書見れますにすればさ、
うんうん、
更新とかも楽なわけじゃん、うんうん、そこの中もデータ変えればいいわけだから、
うんうん、
とかって思わなくもないんだけど、なんか全然そのやろうとすればできそうな気がする、
まあまあ、
テストとかは難しいなと思うのよ。
うん、だからゆくゆくはそうなるかなって思うけど、
うん、
いきなり小学生にそれさせるっていうのは私はあんまり気が進まないかなって思う。
確かに低学年とかなんかいろいろリスクありそうだな
っていう。そう、だから
それでやる必要性あるみたいな感もあるけど、
そうだからで今重たい教科書をわざわざ持ってってうんぬんっていうのは多分低学年の話でしょ、小学校低学年。
そうなの？
じゃないの？
中学生、高学年とかやたら重くない？
でも例えばまあ高学年だったとしても、
うん、
なんだろうな、中学生高校生だったら、
うん、
ある程度もう各自の判断でっていう感じするじゃない。
何を？
置き勉してもいいしみたいな、それはもう自己責任でって。小学生でもまあ6年生ぐらいとかだったらまあどっちでも
いや置き弁は置き弁でいいのよ別に置き弁は置き弁でいいんだけど、
うんうん、
置き弁は別に普通にできたらいいなと昔から思ってんだけど別に、うんうん、なんで置き弁しちゃいけない理由は何なのってずっと思ってんだけど
家で勉強しろよって話でしょ
それはそれこれはこれじゃないしないやつはしないんだからそもそも、
まあまあ、だからそれが低学年はまだなんて言うんだろう、
うんうん、
置き弁するしないみたいなのが判断がまだできないというか、
うんうんうん、
だろうけどリスクもあるわけじゃない。その高額なものタブレットとかを使ってるっていう、
は
い
は
い
は
い、
うん、だから低学年とかは分かるんだけど、だからどっかの段階で線引いて、
うんうん、
でこの学年になったら使えますよになったら、あの小学生の時のさ、この学年になったらこれできるんだみたいなワクワク感あるじゃん、あれの一環みたいな感じで、うんうん、あるとかね。
6年生、5、6年生からやるとかそういうなんかのがあればいいかもしれないなと、
う
ん、
でもさ言うてさタブレットってさ今その教科書代わりに使うぐらいのタブレットだったら結構安くできるんじゃないのって思うんだけど、そんだって別に性能なんてそんなにいらないわけじゃん、
まあまあね、
タブレットで見るだけだからさ、
うんうん、
なんかそういうのだったら下手し教科書より安いんじゃないのみたいな。
どのくらいのそのセキュリティみたいなものだったり、
うん、
他のことはできないようにするみたいなものだったり、
まあね、まあそこはあるけどね、
そこが
でも他のことはできないっつってな、
か逆に他の何か便利設定みたいなものを付加させるなり、その辺どうするかみたいなところも考えてから運用しなきゃいけないってなるだろうから、
まあね、
ちょっとめんどくさいはめんどくさいよね。
でも遊んでるやつは遊んでるやつでさ、昔から勉強してても遊んでるやつはいたわけじゃん。
まあね、
ね、学校にゲームボーイ持ち込んでるとかいたわけじゃん。ゲームボーイって時代でも今だったら絶対スマホやってるやつとかいるわけじゃん、っていうか俺の時代からもう携帯触ってるやつはいたけどさ、
あれだ ね、 授業中ね、たまごっちとか持ってきてる
時代が時代が
たまごっち25周年らしいですね
でもそういうのあったわけじゃん、だから結果なんかそんな変わん
まあまあ
変じゃねえのみたいな節はあるんだよ、うん、やるやつは別にやるしさ、
まあそうなんだけど、あとはやっぱり小学生よりもまず中学高校からやらないと、
うん、ああまあだから別にそこは別に小学生に限らずなんだけど、
うん、
やってたらいいんじゃない？
小学校5、6年でタブレットでやってました、中学入ったらあの本になりましたみたいなのって、
うん、
なんだかなって思いそうな気がして、
うん、だからやってたらいいんじゃないかなと思って、なんか昔さ小学校でさ、
うん、
いや別にだからタブレット小学校でっていう話とは別につながらないんだけど、
うん、
小学校だとなぜかさシャープペン使っちゃダメですっていうのあったでしょ。
あるね、
当時からなんでなのか、なんかいまいち判然としないルールだったけど、
なんか 3年生小3ぐらいまでは使っちゃいけないみたいになったよね。
なんなら小学校の間はシャーペン使っちゃいけないとかあったと思うんだよ多分。
うん、
なんでって思うじゃん
なんかあったのかね、
なんか理由聞いてもあんまり判然としなかったイメージない
あんまりちゃんと聞いたことなかった、そうなんだみたいな、
なんかあれ極端な話あれと同じような感覚というか、
まあね、なんか筆圧がどうこうみたいな言ってた気がするね。
うん、でも現代社会ペンで字書かないよ
書かないね。
それよかなんかタブレットに慣れといた方がいいんじゃないみたいな思わんでもない、まあ別にその理由でタブレット使うっていう意味でもないんだけど、
まあね、
なんかそれはなんか便利いい方にしてもいい時代にそろそろなってきたんだよって、
うん、まあそれは思う
思うんだけどね。
今大学なんかどうなってんだろうねって思うよ。
どうなってんだろう
ね、
なんかちょっと前はパソコンでレポート出すみたいなのが普通になってきたみたいな話はあったけどね、
うんうんうん、教科書的なものはどうなっているのか、大学生とか
ね、まあでもそういうの出版社との絡みとかあるのかな、
あるでしょうね
今ふと思ったけど出版社からしたら
やめてくれ、
死活問題だよね。
そりゃそうだよ、
やばいやばい、
教科書を吸ってるからなんとか持ってたのにみたいな。
音楽業界がさ CD 売ってお金儲けてたのにさ、うん、みんなダウンロードになっちゃってアップに取られてやべえって言ってるのと同じ感じだよね。
同じだよ、
でも海外資本だから止めらんねえみたいな
もうそれと同じで国絡みでもうなんか出版社とかとさ、
あじゃあ小学生じゃねえ学生全員が Google のタブレットを持ってるみたいな時代が来たらもう日本終わったみたいになるわけね。
そうそうそう、
えシャープじゃないのみたいなさ
ありそう、それ日本のなんか
日本の製品がはぶられてみたいな、
どうなんだろうね、日本製のやつだから無駄に高かったりするとかさ、逆に
いやでもそれは日本製のやつでも無駄に高くてもこらえた方がいいのかもしれないね、今の状況見てると、
うんうん、でだからこそ買える人買えない人が出てくるみたいなので、学校が負担するのかどうするのかみたいな問題が出て
るとか。でもさ、日本中の学校で使う、例えばね、
うんうん、
実際どうか分かんないけど使うようになったら相当な一気にボーンってくるわけじゃん。
そうだね。
そしたらスケールメリットさすがに出るんじゃないの。
それと高くなるか安くなるかは違くない？
え、でもいっぺんに作れたら安くなるじゃん基本は。
いやいや、これは大事なものなんだよっていう意味で付加価値として高いお金にな、金額になってるっていうのは全然あり得るでしょ。
どういうこと？
なんて言うんだろうな、安いからまあ壊してもまあ大丈夫っしょみたいな感覚よりも、
うん、
ある程度
あの、あ、まあ、大事に使えよみたいな、
大事に使えよ的な意味で高いっていうのはあると思うんだけどな。
まあ確かに。え、でも小学校が使う道具の高いってどこから高いの？
わかんないです。あの、要は制服とか無駄に、無駄にじゃないけどなんか結構しっかりしてて高いものってイメージあるじゃん。ランドセルとかもすごい高かったりするじゃん。今はだいぶ安いものもあるだろうけど、
は
い
は
い
は
い、
あれは何、付加価値で高かったの？
いや、そこだけじゃないんだろうけど、
うん、そういうのもあったもかもなみたいな。
そうそう、まあ、ランドセルとかかなりしっかりしたもいいものだから高いのはわかるけど、
うんうん、本革だしねみたいな。
そうそうそう。でもね、制服とか高校の時の指定のコートがあったんだけど、
うんうん、
あの普段自分が着てる安い1枚いかないようなコートよりも作りがすっごい簡素なのに、
うんうん、
数万したっていうのがあるから、
はいはいはい、
これなんでこんなすんのみたいな。
うん、それはあれなんじゃない、競争原理が働いてないってやつ
ね。どんどん高くな
る知らないけど
そういうのあるんじゃないのかなと思って、
まあ、なのかな、あるかもね。まあでもそこはうまいこと競争原理働かせて、その学校で使うタブレットの
何社かあってみたいな。
そうそうそうそう、
学校
コンペみたいな、
学校の中でどこのを使うか決めるみたいなとか。
うん、
学校で指定はさすがにあるんじゃないかな。俺どこどこの、俺どこどこのみたいなのっていうのはちょっとなんかありそう。
して、まあ、でもあれなんじゃない、各社が学校向けのタブレット出せばいいんじゃない。
まあまあね、
で好きなとこ使ってねみたいな。である程度この機能は備えててくださいねが見ないとみたいな。
うわ、どうなんだろうね。
そうなると安くなるすぎる問題とか出てくる。
なんかどうなんだろうねその辺はどうなんだろうね、
わかんないけど。
あれなんじゃない、制服買うのと同じような感じでタブレットもこう学校指定のどこどこ小学校入学はの子たちはこれとか、どこどこ中学はこれみたいな。
じゃあ学校単位で選ばせるみたいな、
うん、っていうのはあるんじゃないかな。
うちの学校はシャープですみたいな。
そうそうそうそ
う、 うちはパナですみたいな。
そうそうそう、 うわ、なんでここなんだよみたいな。あの制服で学校選ぶのと同じ感じでタブレットの会社で学校選ぶみたいな
それはなくないいやでもその学校指定でもいいし、この機能が携わってるものであれば自分で持ってきてもいいですよにもなってもいい気はする。
高校生ぐらいだったらそれもありかもね。
まあ確かにね、下の方は
小学生とかさすがに学校指定かな。
そうね、みんなで揃いましょうね。
そうそうそうそうそうそうそう、
とは思わなくもないけど。いや、なんか小学校の時のカバン重かったなと思って、まあ重い時はなんだけど、
うん、
基本俺置き勉してる人だったから。
私基本あのお道具箱の中がすっきりしてないと気持ち悪かったから全部持って帰ってた。
素晴らしい。
あの片側はなんかあの文房具系入ってるじゃない、
うんうんうん、
で片側は教科書とか入れるお道具箱の中。
ちょっと待って、お道具箱ってまだある？大丈夫
なんかないのかな。
わかんないわかんないわかんない。
ないの？
え、逆にまだあんな古風なことやってたりするとみたいな。
え、でも実際使うでしょ、教科書だってノートだって使ってるし。
使うと思うけど時代進まねえなと思ってさ、もうだって30年経ってるんだよ30年は言い過ぎか、
まあまあ30年
20何年とか経ってるわけじゃん。
でも小1から考えたら30年ぐらい経ってる
でしょ。
ないのかな。でもあれ
まだにお道具箱なんかあの横がねプラスチックの箱みたいなのカバカバやってんの。
やっててよ。やってないかな、わかんない。
いや、わかんないわかんない。時代進まなすぎかなって、ちょっとなんか、いや別にいいのよ。なんかいろいろ考えた結果それまだやってます、うんうんうん、別にいいんだけど、いいんだけどなんか時代進まねえなみたいな感覚ない？なんか
まあね。いや、じゃあお道具箱使ってない手で言っても、中学の時とかも、
いや、まあ、お道具箱使ってないならないでどうしてんのかさっぱりわかんないな、
うん、何かしらいろいろだって あの必要なノリだのハサミだのさ、うん、あのなんか定規だのなんだのいろいろどうしてんだろう、
そう
よね、使うでしょ、ね、粘土とか入ってんでしょみたいな
粘土はお道具箱に入れなくない基本文房具じゃない
の、もうあのあれだね、
筆箱とか
同級生の子のお道具箱の中に水銀入ってたっていう、
え何
水銀、
水銀、
あのなんだうちらの時代のさ、
はいはい、
昔のさあの体温計ってさ、
うん、
水銀入ってて熱かけるとあのビューンって伸びてくタイプのやつ、
うんうん、水銀の体温計ね、
あれ壊して、
うん、
で中の水銀出ちゃったから、うん、お毒箱に入れてたっていう子がいた
怖い怖い、子供ってそうだから怖い
面白いでしょって言ってよくなんかこうなんかザバーって
大人が見たらブチ切れるやつ
そうそうそう、
今考え、先
生に言ったら怒られるからなんで
しょ、それ見たら見た時のリアクションはどうだったの、
なんでこんなの入ってんのって
別に危険とも思わないよね、
うん、なんかいや周りがこれ危ないんじゃないんだよとかって、
あ知ってる子いた、
そう言ってるんだけど何が危ないかは分かってないんだよ、大人が危ないって言ってるからダメなんじゃないのっていう、
うん、
だから言っちゃダメだよって言って
まあ別に体に入ったりしなきゃ一応は害ないけど、水に溶けるんだよね、
うん、
あれ確かに、
あそうなんだ、
だからその要は排水とかと一緒に混ざっちゃうと流れてっちゃうし、それがあの魚とかの体の中に入ったりとか、うんうん、まあ、その水なんか飲んだ人の体の中に入っちゃったりとかするから、ね、うんうん、
たまに触ってた気がする、その子は、
まあ、ちゃんと手洗えば大丈夫
なの、ね、うん、多分ちゃんと手洗って、
皮膚からギュンギュン吸い込むことはそうそうないと思う、
多分そうないと思う、
だからそれちょんちょんって触った後に鼻ほじほじってやったらちょっとあそれは脳が近いですねってなるかもしれない、
うん、多分してないと思うから
今なんか絶対その人のこと思い浮かべてたな、頭の中であいつするかなって
あの子は鼻ほじほじはしたとこ見たことないなっていう、他の子はしてたのみたいな
だどうでもいい情報だわ誰だよってなるなるほどね、う
ん、とかね、なんか急になんか小学生の時のなんか思い出が
そう、ね、いや全然 それでいいんですよお道具箱の話から、
あの基本綺麗にしてたタイプなのよ、うんうんうん、あの机の中の引き出しの部分って中学の時とかも、
うんうん、
すっきりさせとかないと気持ち悪くて、
うんうん、
春さん あの机のところを見た時に衝撃を受けたもんね
あのその話に関しては私は耳を塞ぎ
なんかバレンタインかなんか入れようと思った時に、え入れられるスペースがないみたいな、これどうすんの、
なんで
えよく
置き
部、うん、なんか教科書なり、うん、あのなんだろうノートなり、うん、あといつもらったか分かんないプリントなり
あー耳が痛い、あー耳が痛いな、
プリントがきちんと整理されずにぐっちゃぐちゃに入ってるのが見せるのが見せないみたいな、
耳の奥がなんかあのな耳かきでガガガガっていって引っかかってみたいな痛みがする、あ
ーなんかチョコ入れる前にここ整理したいっていう欲の方が出てきちゃったもんね何この気持ち悪い状態っていう
そうよ、ね、今俺状態が思い浮かんでるけど口で言おうかどうか悩むレベルだわ
あれはすごく衝撃を受けたの覚えてる、
そういう子いたよね、
いるよね、
ね、あのなんか道具箱のさ道具箱の奥にプリントが化石みたいになってるんだね押しつぶされて圧縮されてんだよね、
うんうんうん、
ガボって取れる
いやそういうのがいるよな、ああいうの意味わかんない、
ね、ランドセルの底もそうだったやついたよね、
いた、ね、
いた、 いた、
うん、私あれ理解できないと思っててそういう種族がいるんだぐらいに思ってたけど、春さんまさかそうなってるとはっていうの衝撃を受けたよね、
うん、
っていうのすごい今思い出した
あ、まあ、そういうことはあるよね、あなたの座ってるところの近くだってなんかよくわかんない、なんか髪がいっぱい積み上がってるでしょ最近、
そうだから
あるんだよ、君の中にもいるんだよそいつが、
だいぶそういう風に私もなったなと思って
俺に引っ張られたみたいな言うねえ、
言うよ、
言うねえ、言うね、いやそれに関してはちょっとずるくないですか、そうなんですか、俺のせいなんですか、
いやどうかな、
まあでも俺の方に寄ってきたことが必ずしも悪いかと言われるとそんなこともないかもしれないもん、
ね、そうだな
って思ったらこう、いや俺じゃない誰か、いたいたそういうやつはい、
はい、
これ何の話、
タブレットを使うかどうか
良くないかな、なんか、まあまあまあ、そろそろ良くないかなって思っちゃうんだけどね、
ねえなんかどっか が実験的にやりますとかっていう話が出てもおかしくないような時代にはなってきてる気がするけどね。う
ん、ね、電子化されたとて、まあその製本の会社は儲からなくなるかもしれないけど、出版社自体はそんな変わらないじゃない？本自体はそのまま使うわけだから。それがデジタル化。
作らなきゃいけないっていうだけだもん。そうだね。
そうそう、デジタル化されるわけだから、その売り上げは別に入るようにするわけじゃない。
でも工程がだいぶ減るから、やっぱり。
だから製本会社はブチ切れです
よ。末端の会社は。そうだよね。
なるでしょうね。うん、私が勤めてたらそうです。
そうだね。
まあでもどっかで変わらないといかんのでは、それこそデジタル庁なんて作るわけだからさ、
まあね、
なんかもうちょっとそっち側に行ってもいいのでは、先生もみたいなさ。
まあね、
もうお道具箱もデジタル化するか。
どういうこと？デジタル化デジタルハサミとかデジタルのりみたいなこと。いやでも紙とか使わなくなったら必要ないの。でも図工の時間は使うか。
うん、
劇的に減りそうだね、使うタイミングが。
確かにそうかもね。
うん、
うん、コンパスとか使わなくなるかもしれない。タブレット上で指2本でキューってやったらこうコンパスみたいに深淵が書けるかもしれない。
やばいね。
適当すぎる。
いや、そのタブレット用のコンパスができるかもしれないね。
あー、なるほどね。それは面白いかもね。
うんうんうん、
あのタッチペンになってて、
そうそうそうそうそう、
キューっつって、
そうそうそうそうそう、
アナログなんだかデジタルなんだか分かんないなみたいな。
そうそうそうそう。
タブレット上で書いて、そのデジタルコンパスで書いてるのに一周回ったらずれてんでしょ。
欲しいな。
でもそのアナログ感は逆に残してほしいね、うん、なんかね。
逆になんか修正されるのもなんか違うよねっていう。
うん、それは確かに残してほしいな。うんうんうん、でもなんか教科書に直接書き込めたりするのなんかある意味便利良さそうだけどね。
絶対お絵描きするよね。なんか偉人の人とかに鼻毛描くみたいな。
それはだから昔からしてるでしょ。それをなんかこう自分用になんか保存できるみたいな仕組みになってたらよりいいよね。
そうだね、うん、そうなのか分かんない。
いや、それだってクラスの全員で同じ画面共有されちゃったら困るでしょ。鼻毛描いたらみんなのところに鼻毛出てくるみたいな。
それは困るね。誰で鼻毛描いたやつみたいな。
そうそうそう。とか、あのサーバー上のデータゆっくり消しちゃったりとか。あの教科書ないんですけどみたいな。それもそれでなんかあれだな、新しい時代来たか。そういうトラブル起きんだねみたいな。
実験的で楽しい、ね、
でもそういうの変わったところでさ、なんかトラブルが起きた時に、うん、昔はこんなトラブルなかったのにって言い出さない方がいいな。
あ、まあそうだね、それは確かにそうだけど ね、ま
あ、こういうトラブル起きるようになったけど、前にあったこういうのなくなったよね。あの教科書持ってこねえアホとかアホとかアホとかいたじゃんみたいなさ。
タブレット持ってこないって。
そうそうそう。あ、それは学校に何個かさ。
うん、予備よ。だから常にもう予備を持って。
ここはもう隣の人に見せてもらえばいいんじゃない。でも置きタブレットにすりゃいいじゃん。
置きタブレット怖くない？
なんで？盗人が入る？盗人が入るのはもうなんか学校が悪いとかじゃなくない？
まあね。いや、ほら、いじめとかがあったらタブレット壊されるんじゃない？
うん、え、うん。別に今だって教科書なんか捨てられるとか。
まあまあまあ。
あるの？今適当に言ったけど。
知らないけど。
まあでもそういうことだよね。
うんうん。
あんま変わんないんじゃない？
まあね。
うん。
まあ、そういう子は置かないだろうな。置き弁しないんだろうな。
あ、持って帰るみたいな。
うんうん。
まあ物がタブレットに変わったとて本質はそこはあんま変わんなそうよね。
変わんなそう。
その
辺はね。うん。
置きタブレットにすれ、そしたら忘れないから。
忘れはしない、ね。
置き弁には限界があったじゃない。本当に全部の教科書を置いておこうと思ったらちょっと限界があったでしょ。
そ
だからやっぱ要所要所のさ、国語数学理科社会みたいなさ。
うん。なるほど。私置き弁したことがないからそこの辺わからないの。
俺もちょっと記憶を定かじゃないですけど。
その辺わからない。
記憶定かじゃないですけど。
うん、まあ、プリントが入っちゃってるから入れられるスペースが減ってるとかそういうことない。
いや、記憶が定かじゃないな。覚えてないな。まあでも持って帰んなきゃいけないイベントもあったし、ね。
あ、そうなの？
なんならもうタブレットもじゃあ引き継いでいけばいいじゃん。
どういうこと？
え、だからもうクラスにタブレット積んであるみたいな。
どういうこと？
あの個人が持つんじゃなくてクラスに置いてやる。
ああ、そしたら学校の私物になりそうだね。
そうだね。学校で買うか。
学校で買うか。学校大変だな。
ちょっと初期投資が痛いか。
うん、全校生徒分買うんでしょ。
それは厳しいか、うん、痛むしな、
うん、
あれだな、あの学校に置いてあったアコースティックギターみたいな感じになっちゃうな。 ボロボロみたいな
このタブレット何年使ってんだみたいな
そうそうそうそうタブレットにあのコンパスの針でギギギってなんか死ねとか書いてあったりするんでしょ
机かよ
絶対出てくるって。
まあちょっと画面割れてるとか絶対あるよね。
そうそう、あのアイアイ傘とか書かれてたりとかさ絶対するって。
絶対あるよね。であれでしょ、あの教室に入った順でタブレット持ってっていいってなるでしょ。だから絶対綺麗なの使いたい人は朝早く行くみたいな。
そういうこと。そのルール謎。
一番いつも
ちゃんと循環しなさいよ。
遅刻ギリギリに来るやつはいつも死ねって書いてあるやつ。
買い替えなさいよ。いやだからそれがあるからやっぱ学校所持はダメだな、
うん、
個人だ
ね。そうだね。まあでも小学生だと1年生本当にもう学校全部が使うようになったら小1に買ったら6年間ずっと使うとかね、
うんうんうん、
タブレット自体はね中身変えて
それはそうだろうね、
うんうんうん、
できるじゃん
ね、
ありな気がしちゃうけどな。まあでも電池問題はあるか、
充電、
うん、バッテリーどうすんの。
こいついつも持ってきてるけど電池切れて
るいそう、すげえいそうどうしようかな。その大きいタブレットをする場所にコンセントがあって、
それだって電気代全部学校持ちなの、みんな絶対学校でやるじゃん充電。
どんぐらい食うんだろうね
え、でもさ生徒クラス何人いるか知らないけどさ、うん、30人分させる場所があるの。30人とか25人。
それはもう設置するしかないよね
それ結構だよね、毎日のことだよ、うん、だってそれが。
そうだね。あら、これは盲点だったわ。充電問題意外と大きいかもしれない。
充電、もう電池式か。
この時代に電池式タブレットって聞いたことあります、ね、なんかそこの電池入るところだけもこってきそうだよね。
だからもう学校用で電池式になってて、だから忘れて。
じゃあクラスの後ろの方に今はエネループはないけど、うん、エネループ的な充電池みたいなのがいっぱいあるみたいな。エネループあるか。
わかんない。
山陽のエネループがなくなっただけでエネループあるか。
うん、エネループなり、あの自分でちゃんとその、
うん、
充電式電池とかを充電してこなかったやつは、うん、学校で炭酸電池を買うみたいな。
学校で売ってるの？
その予備を売ってていくらだよって言われるとかね。
ああ。まあまあ、それはちょっと多めに学校が炭酸電池用意しといてもらっていいんじゃない。
でもそんなこと言ったらだってみんな学校で忘れてきたとか切れたとかって言って学校でずっと負担してたら意味ないじゃん。
ごもっとも、
うん、絶対悪事働く親なんかはさせるじゃん。いいよ学校でもらえるでしょ電池って。
電気泥棒じゃないですか
そうですよ、
広い意味で。
でも絶対そういうの出てくるでしょ。
はい、言う人はいそうだな、うん、
もらえるのにもらわないなんて損じゃんって。あの子だってもらってんでしょ。
イライラするそういうやつ
絶対あるって。
イライラする。
だからやっぱり売るしかないよ。
そういうクソどうでもいいところにケチるやつイライラする
売るしかないよ。あの今月は誰々くんは電池何本使用しましたので来月いくら持ってきてくださいとかさ、そういうのこう連絡帳とかに書かれるとかね。
ああああうん、まあ、うん、
そういう感じで集金するみたいな。
でも実際あんまり自覚っていうかしたことないけどさ、スマホとかタブレットとかってあれ充電で実際いくらぐらいかかってたんだろうね。
どんぐらいかかってんだろうね。
ねえ、今 Google で調べてみましたけど、うん、そこに書いてあるのだと1回で、0.6 円って書いてあるかな。
あとはそれが何時間持つかだよね。
うん、
最低1日学校にいる間は持ってくれないと困るよね。
うん、だから電池を持ちやすいシステムのもの、
うんうん、
あの Kindle みたいなさ、
うんうんうんうん、
デジタルペーパーみたいなじゃん、
うん、
ああいうシステムにするか、フルカラーじゃなくてね、
うんうんうん、
にするか、学校用にバッテリーが無意味にでけえ、
うん、そっちかな、
やつにするか。
だって美術の教科書とか白黒ちょっと寂しいもんね。
まあまあまあそうだね、
うん、やっぱカラーじゃないといけないだろうから。
まあカラーの方がいいよなってなるとやっぱそうなっちゃうな、うんうん、だからちょっとバッテリーがでかめな、
うんうんうん、
やつ
結果重くなるんじゃない 教科書全部持つよりいいのか。
うん、手で持って授業受けるわけでもないしね。
うん、いや、ランドセルの中身が重くなるっていう問題でしょ、最初の話は。
まあまあ、まあまあ、そう、それはそう、それはそう。で、ノート使わないときはさ、
うん、
縦置きにしてさ、
うん、
一画面にボーンって教科書をつけてさ、ノートつけるときはさ、こう横向きにしたらさ、画面の半分が教科書で画面の半分がノートみたいになったらさ、
うんうん、
いいじゃん、カキカキカキ。
やっぱり置き勉しちゃダメじゃないそれ。宿題どうすんの？
え、置きタブレットしてあげないってこと？
うんうん、
それは、
え、宿題ノートにするんじゃないの？
そうですね、それはそうです、
うん、
かクラウドで共有するか。
あ、家のパソコンととかみたいな。
まあ今時
パソコン持ってない
か。パソコンは持ってないかも
しれない。スマホかな。
スマホでとか。
それ大丈夫？
宿題はなんか形を考えればいいんじゃないですか。
紙ですか？宿題だけ？とてもめんどくさいですね。
宿題紙とは言わんけど、そのタブレットがなくても成立するような何かとかさ、わかんないけど。宿題って何がありました？
宿題ね、あんまり小学校で宿題出たイメージはないんだけどね。てか宿題自体あんまりイメージないんだよね。
何があった？俺あんまりやった記憶ないんだよね。
それ持ってってないだけなんじゃないかい。
やった記憶がないのとトラウマしかないあれなんですけど。
でも私もあんまり宿題って、
うん、
そんないっぱいあったイメージはないんだよね。
うん、どまあいいんじゃないの。なんか正直俺高校とかのレポートの方がイメージ強いわ。俺電気科だったんで、
うんうん、
あの実験のレポートとか書かされた、
うんうん、高校はあれだな、もう一個行ってた方の高校が完全にレポート型だったから、
うん、
提出して単位をもらうタイプだったから、
うん、
1年分全部なんだろうな、うん、これに書いて剥がして提出っていう感じの紙を渡されたイメージがある、
うん、
だからノートじゃないよね、
うんうんうん、
だから宿題ともちょっと違ったんだよねあれは。
はい
はい。
置き勉しちゃいけないのはまあじゃあその宿題があるから置き勉しちゃいけない理屈になるとして、
うん、
じゃあ置き勉をしません、
うん、
で学校に持ってくものは逆に言うとタブレットぐらいしかないわけじゃない。
そうだね、ノートとかも、うん、
それでタブレット忘れます？
忘れる子は忘れると思う。
いや、それはもう何を置いても忘れる子は忘れるって、そりゃそうだって話じゃん。
小学生は特に、今日なんか体が軽いって忘れたって、絶対いるって。
絶対いるよ。いや、でもそんなのもうどうしようもないじゃん。
あ、でも、あれでしょ？あの、給食当番とかの、なんか、だったり、
はいはい
はいね、あと、水筒とかも今持ってってるんでしょ？
はいはい。
とか、うん、まあまあ持っていくものはあるんじゃない、
うん、
なんか給食のことばっかり考えてタブレット忘れるんじゃない。今日は白衣持ってかなきゃって言ってふんふんって言ってたら、
え、でもほら毎日さ、次明日の授業はこれだからこれの教科書入れてかないとな、ランドセルにみたいなさ、明日の準備は今日やっときなさいみたいなのあったでしょ昔。
あったあった。
それがさ、
うん、
毎日タブレット入れときゃいい話なわけで。
そうだね。
それ忘れるあるか。
あの普段頑張らない子が突然勉強しようと思ってタブレットを机に置いて朝やべえって言ってそのまま出てくるっていう、
まあ ね、まあ、ねあるよね。っていうかもうそこまでいったらランドセルいらんかもしれんな。ランドセル業者から今度圧力。ねえ、まあでも忘れたら、
うん、
まあそこはもうアナログに隣の子に見せてもらうよと。くっつけて
ノート取るのに、
まあ、ノートは取れないけど、
違う違う、見せてくれた子がノート取りに辛くない？ちょっと書きたいからちょっと貸してって言って。
確かに同じ画面に書くなら邪魔か。
そうだよ、邪魔だよ。左利きの子とかちょっとこっち側書きたいからさって。
うん、確かに、
うん、困っちゃう。だからやっぱり
何
なんだろう、
いいソリューションがありました。
えー、
じゃあノートタブレットと教科書タブレットは別にするのは厳しいか。厳しいな。
でも黒板に、
うん、
タブレットの教科書の内容が映る。
じゃあもう教科書いらないじゃん。
いや、でタブレットはタブレットで見ればいいじゃん、
うん、
あの目悪い子たちとかは黒板見づらかったりすれば、
先生が黒板にいちいちあの教科書の内容を書き写すっていうあの無駄な行為がなくなるってこと
ですか。そうそうそう。で、あのなんか
無駄って
あのなんだお天気情報とかの時みたいにさ、あれ、うん、なんかこうピッて押すと丸が書けるとかさ、
はいはい、
なんかこうピッてやれるみたいなのが
急にすげえハイテクっていうかそれこそ設備投資すごくない？
黒板がそれになるみたいな、
ね、言いたいことはめちゃめちゃわかるんだけど
ピッピッてできる
っていうか現実に多分部分的にそういう学校はありそうな気がするんだけどそれこそ設備投資やばそう。もう学校なくすか、
ちょっと意味がわかんない。
もうあの VR で行くか、
あオンラインみたいな、
ガチャンっつって、でも
それは
バーチャル教科書とバーチャルノートで、
それはいろんなところからうちが潰れてしまうって言われてしまう、学校関係のなんか作ってるところだり。
でももう N 校とかそれに近いことやってんじゃない。
まあまあまああるにはあるけどね、
バーチャル入学式みたいなやってたね確かね、うんうん、それはわけが違うけどねまあでも最終そこまで行っちゃうのかな、まあ、部分的には
あるんじゃない。それこそ大学なんかは、大学生なんか特にコロナになってほとんど学校行ってないっていうしね、
うんうんうん
うん、そうなるんじゃない。だって会社だってみんな大人も行ってないわけだし、
ね、バーチャル集団リンチとか出てくるんだろうな。
怖いわどういうことそれ行かなきゃいいだけの話じゃないかな。
痛くはないけど心が痛いバーチャルカツアゲとかさ、
ちょっとよくわかんないよ。
いやそれがどういう現象というかものを表してるのか分かんないけど、なんか生まれるんだろうなみたいな。
そういうのはどうなんだろう。だってその場に行かなきゃいいわけじゃん、カツアゲされぬなって思ったら。
うん。でも学校は行きたいわけじゃん。
まあね、もうだって授業の授業中にカツアゲしないでしょ先生がうんたら言ってんのに、おいてめえみたいな。
お前だけに聞こえるチャットで話しかけています的な。
仕方すればいいだけの話じゃね
まあそうね、
うん、
でももうその授業をクラスで教えるみたいな概念もなくないですか。
まあ個別指導みたいなこともできるだろうしね。
個別指導になるとその集団生活みたいなさ、
うん、
学校の位置づけはあるわけじゃない。
小学校はだからやっぱりそうだね。
そういうのなくなっちゃうとちょっとねっていうとこあるもんね。
だから、
まあもうその頃には就職先がもうバーチャルって可能性あるからな。もうわけがわからない。
バーチャルであっても、人とコミュニケーションを取るっていうのをどこかで学ばないといけないから。
うんうん、まあそりゃそうだね。確かに、うん。
やっぱりだから、なんだっけ、義務教育中はある程度集団でっていうのはあるかもね。うん、高校大学はもうそういうみんなで授業受けるみたいなのはなくてもいいみたいな感じにはなっていくかもね、
うん、そこまで考えるともうわけわかんねえな。
うん、ちょっと先の話になってくるね。
ね、まあそこは極端だとしても、なんかタブレットはなんか現実的なラインがいい加減見えそうな気がしますけどね、
う
ん、
そうだ ね,
ねっていう、教科書いらなくねっていう話でした
はい
教科書嫌いだったな
そうか、面白いけどな教科書、
うん、今考えるとね全然面白いんだけどね、
うんうん、
なんか当時重かっランドセル重かったなっていう意味強いわ。
そうか、ランドセル結構好きだったから綺麗に使ってたからな。絶対もう小6とかの時ランドセル使ってなかったでしょ。
え、
あ、使ってた春さん。
なんで。
いや、なんかいるじゃん。
使ってたんじゃん。
本当に。
え、使ってない子ってどうすんの。
え、他のなんかバッグ持ってきてた。
うん、俺ランドセル使ってた。
あ、じゃああれだ、あの真ん中に。
いや、ランドセルじゃないと耐えられなかったからね。
ランドセルの真ん中もうブニュって潰れてる系のランドセルだった感じ。
それは。いや、俺はほらバス通学だったからさ。
あ、椅子代わりにしてみたいな。
そう、バス待ってる時に椅子代わりによくしてた。もうこれあの本気のあるあるでしたかないけど。あのランドセルのさ後ろのさロックかけるとかあんじゃん、カチャってさ、
うんうんうん、
ロックかけるのを忘れて何か拾おうと思って前からバシャーは何回かやった記憶がある。
本当に
あれをなんか漫画とかさ、
うんうん、
ネタ的なもので見るとさ、いたたまれねえな心当たりがすごいって。
あれやったことないと思う。
そういうことにしといてあげるそういう方向性だもんね、不毛三蔵ってね。
ランドセルだって小6卒業した時にものすごい綺麗だから、これ捨てるの忍びねえなってなって。
性格出るね。
すっごい綺麗だったよ。
あなたのカレー食べた後の皿超綺麗だ
った。
性格出るね。
それ、
いやいや、そういうことだと思う。
そういうこと、そういうことか。
そういうことだと思う。
とっても綺麗だった。
俺はランドセル、俺のランドセルは生活とともにあったから。
うん、あの一回あれだよ、友達とあの黒板消しにいっぱいチョークをつけた状態で、
うん、
相手のなんかランドセルをチョークまみれにさせるっていうのはやったかな。
何言ってんの。急にすげえただただ性格悪いエピソードみたいになってくる。え、どういうこと、どういう流れ。
え、なんだろう、なんか
切れたの、切れたの、何、
どうした、違う違う、なん、どういう流れか分かんないけど、
遊び、そうそうそう、新しい遊び、え、遊びなの。
遊びの延長で、その子と多分遊びの延長の喧嘩みたいな感じで、
はいはいはい、おらーっつって、
そうそうそう、どっちかがやり始めたんだよね、てめえこの野郎みたいな感じで、
くすぐり合いみたいなもん
で、そうそう、じゃあ私もやってやるよっつってバンバンバンバンってやったから、
はいはい、
6年間ずっとあの縫い目のところをピンって弾くとたまにパンってこう粉が出るっていう状態ではあったけど、
うん、
あの赤いランドセルが常にピカピカだったよ、
本当、
ずっと綺麗だった、
生活感のない部屋みたいな感じになってたもんね、
うん、だからこの硬いのがなんであんな真ん中に折り目ができるのかわけわからないと思ってたもん、
座ってるから俺のはよく言えば味があるランドセルになってたよ、
ね、6年間使ったんだなっていう、
そうそう、生活が染み、どういう風に使われたからが見るだけでわかるみたいな、
うん、
やんちゃだったのかなみたいな感じに見える。
うん、うん、私全然あれでまだまだ使えますみたいな感じの、
次の世代にあげたらよかったじゃないですか。
そう、本当にもったいないと思って、
マジで使い道ないもんね、
ない、
ランドセル。
でもしばらく取ってた気がする。
もう小学生終わった瞬間にもう背負ったらコスプレっていうのすごいもんね。あれ ね,
ね、
でも小学生みたいなの見えるもんね、
本当に。あれでも
ただのカバンなのに、いや、ただのカバンなのにっていうか、まあ小学生が背負ってるからただのカバンじゃないんだけど、
うん、
アイコン
の高級なカバンだよ。
高級なカバンだけどただのアイコンだよ。
まあまあね、あんな高いカバンもうこの先持たないんじゃないかっていうぐらい。
まあ俺あんまり値段に自覚的じゃないんだけど、
あ、
数万ぐらいか、
うん、うちらの時は本当に高かったと思う。今なら多分
ちょっとカジュアルになってるイメージあるな。
うん、それこそ 3万じゃ買えないのかな、5万とか7万ぐらいかな、十数万ぐらいしたでしょ、わかんない、全然わかんないけど、
まあ、そうだよね、
そんな高い、
すんげえぶっといの糸で塗ってやるもんね。
そうだ ね,
ね、
ものすごい熱いし頑丈だし、
で背中側さ、吸収性があってさ、背中と当たる部分ね、
うん、うんうんうん、
そのショックの吸収性があり、
うん、
その通気性もある程度よく頑丈みたいな、
そうそうそう、すごいよね。
俺もだって折り目ついてたけど壊れてはなかったもんね。
そうだよね、だからあのやんちゃな子たちがあんだけぶん回したり、
投げたりとか平気でするもんね。俺は投げたりはしないと思うけど、
投げたりコンクリートの上でガシガシなんか踏んだり乗ったりしてるわけだから、それでも壊れないわけだから、
うん、
すごいよね。
すごいよね、6年間ね、
うん、その過酷な状況下に6年間耐えられるっていう。
今度はランドセルの代わりにタブレットが6年間それに耐えられる強度を持ったタブレットを作んなきゃいけないね。
やばいね、
ランドセルタブレットみたいなやつを。
すごいね、
革で作る必要はないけど、なんかもう G ショックみたいなフレームでできてるみたいな。
確かに、めっちゃ頑丈みたいなね。
そうそうそう、
しょっちゅう落とされるからみたいなね。絶対落とすでしょ。
そうだな、壊すとかじゃなくて単純に画面割るっていうのが続発しそう。
だから
プラスチックで作るか。
絶対テーブルの机の上から落とすだろうし、その上で寝るからよだれまみれになったりするし。
やる
やるよね、絶対やる。
いや、まあまあまあ、まあ、防水になってればね、よだれまみれは大丈夫。だから机から落とすはまあありそうだし、壊れそうだから、うん、もう本当に G ショックみたいな耐久性度を抜けてきたタブレットしか学校用にはできませんみたいな、なるかもね。
やっぱ高いよ、やっぱり。そりゃそこらのタブレットじゃないよ。
そうだな、
6年間使うのはなおのこと
か、安くてまあ買い直してもいいかなぐらいの金額になんとか抑えるか。
いやー、今のご時世、一つのものを大事に、小学生なんか特にそういう感じにはなる
よ、まあね、その方がまあいいよね。
ランドセル同様、
ランドセル大事にしてたか。
いや、私は大事にしてましたよ。
いや、な、全体的に
半分ぐらいは大事にしてないよね。
それ女が大事にしてて男が大事にしてねえってことなんじゃない？
違う違う、女の子でも全然いたよ
いた
どうしてこんなに色が薄いのみたいなことが
なんで薄いの？
え、なんかガシガシになんかなっていて白っぽくなってくる子いなかった？
なんで薄いの？
え、だから投げたり踏んだりいろいろあるからでしょ
踏んだりって何？
え、なんかランドセルの上に乗っかってた子いたよ。
なんで？
立ってたよ。
なんで
わかんない。
なんで立つ必要があるの？座るはわかるじゃん。まあおけつ汚くなるよ。私もしない
から。お立ち台だったんじゃ
ん。イエーイって安定感悪くない？普通に
知らないよ、私もやってないもん。
なんで投げるはわかるけど、投げてもそんなに。
でも校庭とかに大体投げてたよね。
ああ、まあここに置いとこうみたいなところにね。
うん、だってボーン。
あそこに向かって。
あ、ちょっとずれた、まあいいかみたいな、遊ぼうぜみたいな。
ランドセルってなるやつね。
ランドセル同士がめっちゃ
ボカボカボカ。まあまあ差もありなんですな。
ダメだね。だいぶ懐かしい話は盛り上がるね。
そりゃあ年を重ねてきた証拠だよ。
そうだね、年寄りの証拠か。
っていうかよくあるあるあるネタってやつです別にそんな話をもともとしようとしてたわけでもないんだけどな、まあ、どうしてもでも小学校の話とかになるとそうなっちゃうんだ、
そうなるね。懐かしい話とかね、思い出の引き出しが出てきちゃうよ、
今の小学校はこんな感じになってるっていう小学生からのお便りをお待ちしております生の声
ガチ小学生、いや親世代だろ聞いてるのは
分かってるよ
小学生、
今の小学生はそんなポッドキャストなんで、しかもこの番組なんかたどり着かねえだ
ろ。つかないだろうな。
うちの番組が TikTok とかで CM 出してないから無理だ
よ。わお、 TikTok ね、やってないからな。
TikTok もう遅れてますよとか言われちゃう。あ、辛い。 TikTok 以上のことは俺は知らない今何が流行ってるの。でも本当にさ、ね、別次元のもの使ってたり しそうだよね、
うん、
え、聞いたことないんだけどみたいな。あ、そっちで流行ってるんですねみたいな。
小学生の中で流行ってるのってなんだろうね。
それもう3ヶ月前に流行ってたやつとか言われるんだよ多分。
うん、3ヶ月なんて最近だぞっていう。
3ヶ月1学期分だよって言い返されちゃう
よ。そうだよね、
1学期分みたいなありましたねそういう単位みたいなさ絶対なるよな。
なるなる。
面白いね。
ね、
人生って面白いね。
ね、
はい、じゃあ終わりましょう。
はい、
じゃあ、今日もエンディングに春の自作曲をかけて、春の曲をかけて終わりにしたいと思いますが、今日は何がいいですか？
お好きなものをどうぞ。
じゃあ、アタクシメのアルバムの生命体というアルバムの1曲目のワンステージにしましょうかね。
はい、
たまには、
うん、
はい、かけて終わりにしたいと思います。ということで、じゃあ今回もお送りしたのはハルと
トモでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。 皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。